今日はテサロニケ信徒への第2の手紙2章の13から、3章の5節ですね。で、この主題は主の栄光に預かるためというところですね。この14節にあります。主の栄光に預かる。ただしこの預かるという言葉は分かりにくいんですね。本来これは、主の栄光の所有、ポジェッションということですね。そこで、英語訳、こういうふうに分かりにくいようなところは外国語訳なんかで見る方がずっと分かりやすいわけですね。言語が分かる人はごく一部なんですけども、外国訳、英語訳なんかを複数見るとその点がよりはっきり分かる。受けるとか得ると、あるいは持つということなんです。栄光を持つ、主の栄光を所有として持つために、あなた方を、しかも招かれたってあります。言語はコールですから、招くということとはもっと普通の言葉ですね。コール、呼ぶということです。主の栄光を得るために、その栄光を所有とするため、持つためにあなた方を呼んだんだと。イエス様の力を持っています、所有として持っていますというのと、主のイエス様の力をに預からせてもらっていますというのはだいぶ感じが違うわけですね。なんとかに預かるなんて言い方は日常交互生活でほとんどの人は使わないと思うんですね。そういうふうにほとんど使わない言葉が使われていると、こういう重要なところが分かりにくくなるわけです。主の栄光とは何なのかということがありますね。そのために、ですね、神があなたが呼んだんだと書いてあるわけです。これも非常に重要なことになりますよね。神が一人一人呼んだ。この呼ぶ彼を、これは何々から呼ぶ。エクカレオで、で、エクレシアという言葉が生まれたわけですね。エク、何々から呼ばれた、この世から呼ばれたもの。で、エクレシアっていうのは呼ばれたものであるので、その集まりということで、集まり集会と言うんですけども、本来は呼ばれたものだということなんですね。そういう本来の意味と、今日教会というと中国の訳をもらってるだけなんですけども、建物を思い出したり組織ですね、思い出すこと、教会というと多くの人はおそらく建物を思い出すけれども、そうじゃなくて本来は呼び出された、呼ばれた者たちなんです。で、そこでも法律で呼ばれるということです。神様は常に、私たちをこの世から呼び出そうとしてるんですね。に呼ばれた人の集まりになるわけです。で、そういうふうに用語にこっかりこだわって、用語が何かこう固定したものだと思い込むことがしばしばあるんですね。単に中国語の訳をもらったものに過ぎない。例えば無教、ある人が書いてあったように冊子のに、無教会牧師がいないと。中国語の訳で牧師になってるんですね。牧するっていうのは、これは牛編であるように牛飼いのことなんですね。牧する。聖書にあるのはポイメーンということで、これは羊飼いを表すことなんです。羊飼い。それを羊飼いとは言わないで、中国語でですね、牛飼い、やったら牧という字を当てたわけです。だから牧者。 羊飼いの人という。で、中国人は死ということは好きだわけですね。老死。で、老死、師範学校の死ですね。その死が好きなわけです。そういうことで、僕する死、先生という意味でしたわけです。だから元はですね、羊飼いということなんです。羊っていうのは、神と、すでに迷う弱いもの。その羊飼いを導き、幸せする人を、ポイメーンというんですね。だから、パストという英語、これはパーニス、パンを与えるという言葉なんですね。パンを与える人と。だから、各国語によって違うわけです。中国語では牧する先生、牛飼いの人という言葉に当たることは当てただけで、根本は信徒たちを教え導く、霊的なパンを提供すると。いうことなのでですね、これは無教会でも当然そういう何らかの導く人っていうのをおったのであって、牧する人がいないということは全くありえないことなんですね。内村勘三にしても、その後のいろんな人たち、あるいは集会ではその責任者の人が何らかの形で、その人たちを導くわけです。聖書の話をする、聖書の言葉を提供する、それが牧する人なんです。だから、単なる中国の訳語をもらったその牧師がいないよと、これはっきり言って間違いになるわけですね。その集会においてそれぞれぞとですね、責任を持った人、これは何らかの方って道に行っているわけです。牧する人はいないことはないわけですね。初めて来た人、少しでも導く人がいるわけです。立ち回し聖書はどんな本か、さっぱりわからない、福音書はどう見るか、そういうことを説明して正しい理解と導く人と、これもみんなおるわけですから、だから牧師という名前の、普通そういう名前は使わないというだけです、ですね。牧師に当たる人が本来そのものがいないということではないわけですね。まあ、そういうふうにこの訳語の問題で、今言ったようにこの招かれたと呼ぶという言葉なので、その呼ぶという言葉のカレオとギリシャ語、それとエック、カレオが結びて、エックレーシャ、カレオが少し後継にてクレーシャになったわけですね。で、神様は絶えず呼んでいて、そして何のためか、というと、キリストの栄光を持たせるためにしようとして。で、キリストの栄光とは何だろうかと。では、これは、キリストが持っているあらゆる良きものを言っているわけです。キリストの力、キリストは光そのものでもある、あるいはキリストは完全な美でもある、愛でもある、そういうものをまとめてキリストの栄光、それを所有として持たせるために福音を通して、福音を知らせて、そしてあなた方を呼んだんだと。福音っていうのはそういうふうにですね、神様の呼びかけがそこにこもってる。復活っていうことあるんだ。この福音ですね、重要な。復活を信じたら、復活の命という、キリストの栄光の重要な部分が確かに持てると。十字架を信じれば罪許される、罪の許しの平安、あるいは喜びというキリストの栄光の一端が、重要な部分がまたそこで私たちの所有物になると、まあ、そういうことなんですね。ここでいいよとしている。あ、福音っていうのは、これは中国語のそのままもらってるわけですけど、良き知らせ、ユーアンゲリオン、言うは良い、アンゲリオン、知らせなんですね。聖書全体が、まあ、良き知らせ、暗闇の中に混沌と暗闇、混乱、虚しさ、その中に神様の光あれと一声で光があるんだと。だから私たちもそれを求めたら、その一声を受けることができて、でどんな混乱の中でも光がある もう本当に大きな福音ですね。そうした福音を通してさらにその光そのものを豊かに受けるようになる。キリストの栄光、神の栄光を持つことになる。まあ、そういう、まあ、あのこのいろんなことが、喜びの知らせ、ユアンゲリオン、ユはよいですね、アンゲロス、アンゲロを知らせるということなんですね。福音書と名前があるから4つだけは福音かと思ったら、これは大きな間違いなんですね。これも言語を通してはっきり分かるんです。良き知らせということですから、このテサロニケの手紙でも、ルカの福音書以外、こんな福音書以外でもですね、イザヤ書や詩編でも膨大なこの良き知らせが集められたものが、まあ、この聖書全体だというわけですね。で、まあ、そういうふうにキリストの良きもの栄光を絶えず持たせるために、絶えず神様を呼びかけてんだと、呼んでると、呼んでるお方がおるということですね。人間は見放しても絶えず呼んでくださって、キリストの栄光を上げようと、力を上げよう、キリストの愛を上げようと、まあ、してくださるという、まあ、そういうことを日本語になるとこういうなんとなく分かりにくいというわけです。まあ、そういうことで、日本語は固定したものでないわけですね。訳する人の感性、訳する人の信仰、そしてまたイエス様のハートをどれだけ、直感的に受け取っているかによって訳語が変わってくるわけです。まあ、それは、まあ、詩編なんかも特にそういう傾向もありますが、ずっとこう聖書を読んでいて、どこが中心なのか分かりにくいということはよくあると思う。たった一つでも分かればいい。昨日北島の集会でハレルヤというのをよく出て歌いつつ、アルマンハレルヤハレルヤと、そして、安藤美代さんがこれとって手話を少しでも覚えようとしておられたけども、でもさしあたり私ハレルヤという手話だけ覚えようと思っていますって言いました。他のこと、まあ、まだちょっと覚えられないし、それほど覚えるつもりはない。とにかく一つ覚えたらいいと。確かにですね、この聖書を読むときでも細かなこといっぱいして、あ、これはこうだ、これはこうだと思ったとか、何でもメッセージ神様を感じられなかったら何もならないわけです。たった一つの言葉でもですね、しっかりそれを受け止めたら、それは大きなことになる。昔の人はそもそもこんな最初の時聖書は持ってなかったわけです。全然ルターのような自由な天才的な人ももちろん聖書を持ってなかった。修道院って始まらなかった。だからみんな読まなければ力が得られないもんでないわけですね。あの人たちが初めて説教、キリストは復活したんだと、で力を得た。たくさん旧約聖書読んだこと全然関係なかった。わずかのメッセージの本当に聖霊が働いたらですね、ただ一言であっても、あ、復活をされたと信じたら復活の力を与える。十字架でイエス様が私たちも死んでくださったと深く信じて受け取ったら、罪許されてさしらに聖霊が与えると、もうそれだけで命がけの信仰を与える。その点で、教会は聖書の学びということを強調した。でもそれは伝えるために学びがおのずから必要になるわけ。私自身もまさにそうだったんです。ここの箇所ニュアンスがどうなんだろう、他の訳と比べたら、英語訳とまた違う。だから言語をしっかりしようということで、まず研究ではないわけですね。それは聖書を見たら、昔の人たちをペテロ・ヨハネスの漁師だと、何も研究する材料もなかったんです。でもそれが一番早く強力に伝わっていた。それは聖霊が働くということですね。だから本来はこういった礼拝は学び、非常に聖霊を受けると、本当に神の言葉を一つでも二つでもいいからしっかり受けると、そういうことが本来なんですね。でも今日がいわゆる頭のいい人たちが非常に多かったために、研究というとですね、研究ということになれば、例えば枕草子の研究していますよ言えばですよ、日本語の現代訳で枕草子研究していますよと笑われるわけですね。万葉集私研究してますよと、いや言語は知りませんと、工学で現代を書きます。これもう絶対研究にならないわけです。ところが聖書の研究会やるでですね、 聖書の研究員だったらギリシャ語からヘブライ語からラテン語からドイツ語英語フランス語絶対いるわけです。研究中だから、しかも膨大な中華種類、そういうふうにですね、研究というのとですね、この御言葉を受ける聖霊を受けると違ったことですね。まるで信仰のない人でも研究はするわけです。そして散々研究したけどキリストは人間であるとか言い出す人もおるわけです。復活はしないやとか、あるいは後の人は作ったんだとかですね。だからそういう点で本来はですね、この学び、礼拝の人生は学びではない、聖霊を受ける、静まって祈って、で祈りの家でなければならんということ。研究は祈りなくしてもできるわけです。頭が良かったり、お金があったり、たくさんの文献を買うためにお金がいるからです。その点が残念なことに、無教会を私も50年できて思うのは、礼拝の中心は何なのかっていう点がですね、驚くことにちょっとはっきりしてないということなんです。で、まあこういうふうに、非常にキリストの力を受ける、栄光を受けると、そのために読んでくれてるわけです。いろんな知識を持ってですね、こんな知ってる、こんな知ってると。そういうことで全くないわけですね。の伝えるためにはより正確なことがいるからこそ学んでいくという、研究して初めて伝えられるということは違うわけですね。いくら研究したって伝える力は出ないわけです。まあその点は、聖地を旅行するということも、旅行したから伝える力がよく出るかのことは関係ないですよね。例えば十和感動の聖地行ったわけじゃないわけです。で、本当の昔の漁師たちも歩いていける人しか行かないんだわけですね。からそういう意味でこのキリストの栄光を受ける呼びかけをいつも感じて、いろんな苦しいことやよくしないこと、そうしたことも一種の神様からの呼びかけなんだと、それに直面した当座はですね、うろたえたり、苛立ったり、いろいろあっても立ち返ったら、あ、こういうことを通して神様は別の仕方で、呼んでおられると、そしてそれを通して神様のお力、神様の大きなご計画を与えようとしていると、そういう単純にですね、私たちの現実に降りかかってくるものを受け取ったら、確かにそこから神様のキリスト様の栄光の一部を受け取ることになるというわけですね。逆に何かで非常に有名になったとか褒めたたえられたら、そしたら傲慢になるやつ、あ、自分は偉いんだと、そしたら傲慢になったら最大の、まあ、欠点にもなる、まあ、そんなこともありますので、誰でも本来は神様から呼ばれているので、誰でもキリストのこの栄光と称されるあらゆる良きものを受けることができるというわけです。で、まあ、ここをまず一つ中心にしてですね、招いた、呼びかけ、呼んでるんだという、まあ、日本語ですると、まあ、そういうことですね。だから読んでですね、そして、キリストのいろんな力を与えるようにしてくれとんだから、だからそれを絶えず思い起こしてしっかり立つと。で、その教え、人間の教えではなく、キリストの教え、パウロが伝えた福音啓示、それを改めて絶えず受けることによって、私たちは、そこから、動揺しないで離れていったりしないと。で、神様が、神様というのは永遠の慰めと確かな希望を、恵みによって与えると16節に書いてあります。慰めということはこれ励ましということとも通じるので、17節では励ましという言葉が出てきます。永遠の慰め、苦しい時も悲しみの時も絶えず励まし、慰め、これも変わらない。永遠長変わらない。この確かな気も変わらない。そういうものを私たちは別に優れておるから褒美としてくれるんではなくて、 方的にこの恵みっていうのは一方的にくださるというニュアンスをいつも持ってるわけですね。罪の許しも一方的にただ信じるだけで与えられる。その神様は絶えずこれは励まされないと弱ってしまう。神が励まされる、励ましてくださるようにと、で強めるように、良き働きと良き言葉が語れるようにと、これはどこまで行っても終わることはない。良き働きっていうのはキリストが万人の罪を背負って自らあのような苦しみをして死ぬと、究極的に良いようにというのは本当にこの世のあらゆる良きもの栄光と全く逆に見下されて認められず捨てられて、それをですね本当に究極な良きこととしてなされたわけです。ですから良き働きの究極へも限りなく高い深いものだから、こんなことをいつもしてますよ言うことはできる人はただの一人もいない。で私たちもうっかり良くない言葉を言ってしまうことも至るところで起こりやすいことですよね。だからこの非常に高い目標、働き、良き働き、主にある良き働きと良き言葉を語るものとくださるようにと、どこまで行ってもそういうふうに神様によって励まされ強められてこれができるようにと、これは現代の私たちも誰に対しても一人一人がこのように弱っている心が励まされ強められ、いつもですね良い働き、これはいつも祈る、他者のためにこの世のためにまた自分が使われるようにという、そういう祈りがいつもされた、それ自体がもう良き働きになるということですね。そしてこの三章で私たちのためにもこれ互いに祈り合うという、これはパウロのような人たちは他者から祈ってもらう必要がないなんて思いやすいんですけども、パウロのような神の言葉、神とはっきり霊的な交流をした人であっても人間の祈りというものが非常に重要であったと。神様はそういうそれぞれ決して完全ではない非常に弱いところ欠けたところある人の祈りをも不思議と用いられるわけですね。あなた方より私のはるかに霊的の上だと、だからあなた方に祈ってもらう必要はないと、僕からしたら研究とかをよくやっているたくさん知っている人はそんなこと全然知らない人に祈ってもらう必要はないなと、錯覚しているように見える場合もあるわけですね。でもこれ見たら分かるように、それもこういう聖書を見たら分かるわけです。どんなに霊的にいてもですね、高く呼び出された人があってもやっぱり学も何もないようないろんな人の祈りを神様が用いられる、それをパウロは知ってたわけです。祈りってのは本当に霊的なもので、学問には知識でも経験でも何でもない。だから本当に素朴な人の祈り、そういうものをもう聞かれる、それを知ってるからこそパウロは祈ってくださいと言われたということです。で、そういう本当の主にある祈りは空間を超えて神様がその祈りを聞いてなされる、あるいは神様を届けるので、距離が離れていても時間が違ってても神様を届ける、これも信じないといけないというわけですね。どこに聞かれたのか、今聞かれたかどうか疑って、そんなの聞かれるはずないって思ってたら、私の時々実際そういう人が、私のような信仰のない人が祈ってもそんな聞かれんと思うけどとか言ったりする人がおりますが、そういう思うことは必要ないんです。弱いなんて言ったら、そんな強力な信仰ってどこまでが強力なのか、ああいう江戸時代でどんな拷問を受けてもそれでもなおキリスト者だと、ギリシャのいやローマ帝国の場合でもどんなに人を見直されること、牢屋に食わされることを分かっても、なおかつクリスティアノスだと、私自身はキリスト者だと、キリストにつくものだったと告白して、そうして牢屋に食われて、あるいは焼かれて死んでいった人たちがおる、これも極めて強固な信仰だと。そんなに比べたら 現代のどんな人でもですね、それは例えばうちあの無教会にいると包囲網の殉教者なんかいないわけですね。殺されたなんていうところまで抵抗したなんて人いないわけです。ですからどんな人でもですね、これは限りがないわけです。だからみんなそういう意味では神様の無限の強さから見たらみんなほんの弱い。だから私は信仰は弱いから祈ったと聞かれないとかいうふうなことを言ってはいけないので、どんなに素朴な信仰であっても他者のために、また自分のために聖霊をくださいと祈り、それを聞かれると信じると、神様愛だからというわけですね。そういう信仰がなかったらまた祈らないと思います。言ったように私の祈る信仰を聞いてくれないという、初めから神様のがですね、どんな人の祈りも聞かれるんだということを信じなかったらそういうことになる。そして次の具体的にですね、こういうふうに福音の伝道にはいろんな名もない、あるいは弱い信仰に行く、みんな入ったばかりですね、どこの地域も本当に入ったばかりです。信仰で何十年来たおるはずがないわけです。パウロを伝えてどんどん伝わ、本当にわずかな期間に広がったわけですので、でその祈り、主の言葉が伝えられる速やかに、これは速やかに述べたらっていうのは、これは主の言葉がですね、この走るということは、トレコという走るということは使ってるんですね。現代では全く主の言葉を走るなんての言い方しないから、こういうふうに訳されています。主の言葉が本当に走るがごとくですね、飛ぶがごとくに実際早く伝えられていったわけですね。で2節は、私たちが密に外れた悪人どもとありますけども、これはカトリックの世界的に代表的な訳ではイーブル1の O を ON 大文字で書いて悪そのものと、悪しきもの、これ原文ではどちらでも読めるから、その一部でこのようにですね、これは悪そのものだ、サタンだと、そういう道に外れた、正しい道に外れた悪、悪から逃れられるようにと祈ってください。で、悪を持った人、悪人ということですけども、悪人から逃れて心の中に忍んでくるのは悪からも当然逃れなきゃいけないから、まあこういうふうにして、今度は悪そのものから逃れられるように。と祈ってください。すべての人は、真実とは言えない。信仰がある。この信仰ということは真実とも訳されることはですね。で、しかしと言ったわけ。すべての人は、人間は、パウロは別のところで言ったように、非常に不真実。神様の真実から見た本当に不真実だけれども、しかし、どんな人と言い比べてもです。本当に真実というのは、ただ主、キリストだけだ。このこれはピストスということですね。その名詞がピスティスなんですけども、主は真実。でこの先の2章の17節に対応しているわけです。誰が強めてくれるのか、神が強めてくださる。でここを見たわけに、主と三位一体と言われるように、神と主が同じように用いられているわけですね。2章の16の終わり、父なる神があなた方の励まし強めてくださるようにと。で今日の3節、3章の3では、主は真実だから主が必ずあなたを強めてください。そして今日のところの区切りでは、終わりでは、主があなた方に神の愛とキリストの忍耐を深く悟らせる。神とキリストは実質的に同じ本質のものですけれども、これは愛と忍耐と非常に似通ったものがあって、愛は必ず忍耐を含んでいる。耐え忍んで諦めない、絶望しない、見捨てないと。ですからこれ愛を言い換えているより、ここで添えて言ってるわけですけど、 これは根本的には神の愛、あるいはキリストの愛を深く悟らせてくださるようにと、これからも、まあ、こういうふうにこの時の見たら本当に一行一行ですね、もう非常に重要なこと、それぞれパウロの命が関わる、また信徒たちの命が関わっていたわけですね。命がけの信仰だったわけです。この一つ一つを持っていなければああいう厳しい迫害に耐えれなかった。神様の愛を深く悟ったからこそ殺されても御国へ連れて行ってくださると。そして神様の真実をあくまで信じきってたから、悪そのものから必ず守ってくださる。殺されてもですね、それを超えて御国に連れて行ってくださると。これ本当に信じたから、どんな事態にあってもキリストの後に従っていったということですね。この読んだら簡単ですね。通読でさっと読んだら本当に、でも私たちにも祈ってください。いつでもパウロは生きるか死ぬかの瀬戸際でおったわけですね。捕らえられたり破壊されたり、海で荒れて沈没そうになったよう書いてあります。本当に切実な祈りだった。でその願いは本当に単に自分が安全であることではなくて、主の言葉が伝えられるように、そのために祈ってください。悪から悪人から逃れられるように。良い働きができるように、みんながなるようにと。良い言葉、旧約定の良い言葉は神の言葉です。で、私神の言葉を語っていたら殺されるかもしれないという、まあ、そういうふうな命を懸けてでもキリストの真実、キリストの命を受けるために呼ばれたと。ということなんですね。これは、実際にのんびり、今の日本のように迫害も何もないのんびりした時代じゃなくて、この最初に一章七節見たら分かるように、一章の七節、今日 のテサロニケ信徒 の手紙の最初ですね。380ページのところですね。一章の七節、380ページ。また、苦しみを受けているあなた方に私たちと共に休息を持って最終的に報いてください。六節にも、あなた方を苦しめている者には苦しみを持って報いられる。そういうふうに、苦しみ、と言っても私たちどもの、ちょっとした苦しみとはこう次元が違うですね。あの激しい拷問やら十字架に食いつけられたり、あるいは下で燃やされて、そのまま長時間かけて殺されるなんて。だからこの聖書っていうのはそういう恐ろしい時代、恐ろしい苦しみ、そういうところを通って伝えられてきたので、だからどんなに読んでも読んでもこれ読み飽きたということなら、ものすごい苦しみが生まれて初めて経験した、やっとこういう分の真剣さを、真実さを分かったということなんですね。だから小説を読むとまるっきり違うと。大学や高校の受験で知識を覚えて、あ、分かった分かったと、そんなものを覚え込んだら漢字の覚えたら100点も取る。ただこういう世界はどこまで私たちは知識でここはこう書いてあるとか言ったところで、その恐ろしい苦しみにあって本当にあくまで神を信じ抜くていくというような経験をして、初めてここにある世界、大変なことをパウロは言ってたんだということを、まあ、知らされるということなんですね。だからそういう切実な状況ですので、パウロも絶えず福音を受け取って間もない人たちのために祈り、またパウロも絶えずその悪が絶えず言うわけでパウロを引き戻そうとするので祈ってくださいと。 いう、そういうそれぞれが命のかかったですね、パウロ自身も殺されるかわからん、信徒たちも殺されるかわからんという、そういう中での祈り合いであったということがわかるわけですね。私でもほんのわずかであってもですね、こんな厳しい時代ではない、歴史始まって以来寛容な時代ですね、今の日本の状態は。だからこそぬるま湯にならないで、この聖書の背後にあるあの厳しい時代の中、祈り合った、励まし合った、そういったことを新しく思い起こしたいということですね。そういうことを思ったわけです。はい、以上です。